みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内のキラ七子です。今週は生活習慣病についてお話をお伺いします。生活習慣病という言葉、皆さん一度は聞いたことがあると思います。生活習慣病の定義は、食事、運動などの習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣がその発症、進行に関与する疾患群ということになっています。まあ、文字の通りですね、このようなイメージがつくんじゃないかなというふうに思います。本来病気の原因は細菌やウイルスなどの病原体、コロナもそうですね。あと病気になりやすい遺伝体質などもあります。生活習慣病は、先ほど言った定義に出てきたいろいろな生活習慣が発病の大きな原因となっている病気をひとまとめにしたものです。今日は生活習慣病について、兵庫県医師会理事、公衆衛生担当役員の鈴木幸太郎先生にお話をお伺いします。鈴木先生は明石市で鈴木内科クリニックを開業されております。鈴木先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
では早速お話をお伺いします。生活習慣病という言い方なんですけれども、昔からあったんでしょうか？
生活習慣病はかつて成人病と呼ばれていました。1990年頃から成人病という言葉から生活習慣病という言葉に徐々に変わっていって、昔の厚生省が1996年に生活習慣に着目した疾病対策の基本的方向性についてというのを出して、生活習慣病という言葉を使い出しまして、その概念を国として導入して急速に広まっていきました。成人病から生活習慣病という言い方に変更していった理由としては、成人でも生活習慣を改善することで病気の予防ができることもあり、また成人でない子どもさんであっても発症する可能性があることが分かってきたからです。以前は病気の早期発見、早期治療に重点が置かれていました。しかし、それに加えて生活習慣を改善することで健康増進や発病の予防ができるのではないかと考え、その対策を進めていくために導入された概念が生活習慣病といえます。
生活習慣を改善することでということなんですね。では生活習慣病を具体的にどのようなものか教えていただけますか？
生活習慣病には高血圧症、コレステロール、これらは動脈硬化を進めますね。あと糖尿病、これは失明や腎不全の原因になります。またタバコが原因のものとして肺気腫や肺がんなどの病気が挙げられます。アルコールが影響するものとして食道がんや脂肪肝があります。まあ、その他いろいろあります。
では生活習慣病には特徴、どういったものがありますでしょうか？はい、
生活習慣病の多くは発病してもかなり進行してしまうまで自覚症状がほとんど現れないというのが共通点となります。そのため健康診断などで異常があってもあまり深刻に考えず放置されることも多いです。そのため予防や治療が後手に回ることが少なくありません。自覚症状が現れないといっても健康的ではない生活習慣を続けていると、その影響は確実に体の負担として蓄積されていきます。そしてやがて何年かしたら動脈硬化から心筋梗塞や脳梗塞、脳出血などのより深刻な病気を引き起こします。その結果として生活の質が低下し、介護を受けなければいけない状態になってしまったり、寿命が短くなってしまったりするという残念な結果を招いてしまいます。
自覚症状がほとんど現れないというのは怖いですよね。今お話を聞いたんですけれども、生活習慣をきちんと正せば大丈夫ということなんでしょうか？
それが難しいところで、生活習慣病であっても生活習慣以外の影響、年齢であるとか、はい、遺伝的な素因なんかも影響します。 女性の場合、閉経、更年期といったものも関係します。どれだけ生活習慣に気をつけていても、こういった病気を完全に避けることは難しく、誰でも発症する可能性があります。私は個人的にはあまり生活習慣病という言葉は使っていません。患者さんに、あなたの食事の内容が悪いからとか、運動をサボっているから病気になったと言っているように受け止められがちで、その方たちのライフスタイルを否定しているように聞こえてしまいます。ですので、こういった生活習慣病になったからといって、自分の生活習慣が悪いというレッテルを貼らずに、食事や運動面で改善していける病気なんだとポジティブに受け止めてください。
そうですね。そのように食事や運動面で改善していける病気と考えることは大切なことですね。では、生活習慣病を見つけるにはどのようにしたらよろしいでしょうか。
まずは特定健診を受けて、ご自身の健康状態を把握するのが一番です。特定健診は生活習慣病のリスクを早期に発見するのに役に立ちます。検診の結果を踏まえて、運動習慣、食生活、タバコ、アルコールの習慣などを見直していきましょう。そしてそのアドバイスなどのお手伝いをするのが特定保健指導となります。特定保健指導では、おやつを一生やめろとか、お酒を一滴も飲むな、などと無茶なことは言いません。皆さんができる範囲での習慣の変更を一緒に考えていくものです。
今お話にありました特定健診についてもう少し詳しく教えていただけますか。
特定健診は職場であるとか地域で毎年実施されています。40歳以上75歳未満の医療保険加入者が対象です。会社員の方など勤務先で行われる健診を受ける場合、その項目の中に特定健診の項目も含まれています。またそれ以外の方については別途加入している医療保険の方から受診券や受診案内が届きます。案内が届いたら捨ててしまわず、必ず特定健診を受けるようにしましょう。なので特定健診で引っかかったらためらわず特定保健指導を受けるか、もしくは内科を受診してください。生活習慣の改善を無理なく進めるのをお手伝いするのが内科のかかりつけ医の役割です。例えば、朝食を毎日しっかり食べましょうとか、週1回の休肝日を作りましょうということだけで良くなる方もいらっしゃいます。躊躇しないで受診をお願いします。
ありがとうございます。今日は生活習慣病について、兵庫県医師会理事、公衆衛生担当役員の鈴木幸太郎先生にお話を伺いしました。鈴木先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は吉良奈々子でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。